ピクシーダスト総持事局加藤康弘です。皆様いかがお過ごしでしょうか。3月ももう下旬に入りまして、今年の桜は、まあ、去年がねめちゃくちゃ早かったんで去年よりは遅れてるんですが、もう咲き始めましたねっていう感じですね、多分放送がされている頃には、うん、で満開がだいたい大阪だと入社式ぐらいかな、4月1日ぐらいかなという予想だそうです。ね、新生活スタート、入学式入社式写真撮ろうかっていう時に満開の桜バックに写真が撮れるっていうのはいいですね。年々早くなってきて、卒業式に桜満開みたいなね年もありましたけれども、今年はいいお天気の中で、入社式とか入学式迎えられるといいなと思っております。ピクシーダスト、このラジオ番組もスタートして、丸2年となります。これまで多くの方がゲストでねお越しいただきました。本当に、地域のいろいろな活動をされている方が登場されたり、地域の歴史を語ってくれる方がいらっしゃったり、そして今日もですねゲストをお迎えしておりますが、ピクシーダスト史上一番話題が豊富な方に来ていただきました。ご紹介します。ドーマン正義さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう本当にいろんな顔を持つドーマンさん、はい。まず最初に私何々のドーマンですって自己紹介するとしたら何の言葉が出てきます？
そうですか、はい。まあ、職業柄、はい、私は米マイスター、五つ星お米マイスターのドーマン正義でございます。
はい、はい。旗の米国さんって言ったらね、はい、そうです。地域のお米屋さんということで皆さんご存知だと思いますが、はいはい、すごいですね、五つ星お米マイスターですよ、はい、お米マイスターだけじゃなくて五つ星がついてるっていうのは相当偉いんですね、はいはい、
そうですね、
そうですね、
はい、そうですね。自分で言うのも、まあ、茨城で五つ星お米マイスターは私だけです。
すごい、
はいはい。
これってだから星の数によってやっぱりあれですか、その
そうですね
有段者みたいな感じになるんですか。
は
い
はい、三つ星お米マイスターというのがありまして、はい、これは一応、そのお米にを携わって3年経過してから初めてお米マイスター三つ星の受験資格があるんで、
なるほど、
はい、そこから
合格するかどうか別にして受けることすらできないんですよね。
はい、はい、はい、で五つ星はそこから五つ星を取られて、うん、また5年、はい、うん、経過して五つ星マイスターの、受験資格があります、
はい、すごい、はいはい、こういうね、はい、資格があるっていうのはそれだけお米って奥が深い世界だってことですよね。
はい、はいはい。
50年もうこのお仕事されてると聞きまして、50年やっとったら誰でもなれるわって、なれてないでしょそれは、茨城で一人だけなんですから。
そうですね、はい、だからこれ、はい、五つ星マイスター制度できた時は、うん、本当に小学校の出前授業にたくさん行ってたんですけど、うん、はい、売りは、北摂津地区で、うん、唯一のお米マイスター私だけですいうのを全面に出して授業をやっておりました。
すごいですね、はいはい。で今日はお米の話がこの後続くんだろうなって皆さん思ってると思うんですけど、それだけではなくて、人権擁護委員さんもしてらっしゃるので、そちらの方のお話も伺いたいし、地域の歴史にものすごく精通されているのでお米だけじゃないです、分かってらっしゃるのは、地域の歴史のこともちょっとね教えていただければなと思います。時間に限りはありますが、はいはい、よろしくお願いをいたします。
よろしくお願いいたします。
ピクシーダスト総持事局、この番組は茨城市人権三島地域協議会の提供でお送りします。総持事命愛夢センターで行っている総合生活相談のお知らせです。総持事命愛夢センターでは月曜から土曜の午前9時から午後5時までどんな相談ごとでもお受けする総合生活相談を行っています。不安やモヤモヤ心配事がある、差別や偏見で苦しんでいる、またこんなことをしてみたいなど、どんなことでもご相談ください。お問い合わせは総持事命愛夢センター、電話 072-626-5660 まで。 ピクシーダスト掃除実況ゲストの堂満正義さんとお話を進めてまいります。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
五つ星お米マイスターということでね、はい、お米の話も伺いたいんですが、はい、地域にずっとねお暮らしになられていて、お商売もこちらでやってらっしゃるということで、本当にこの地区のことをずっと何十年とね見てこられたと思うんですが、子供の頃と比較して、はい、どんな風にこの町変わってきましたか。
はい、そうですね、まあ、第一に、まあ、子供の時は、うん、本当に田んぼとか、はい、畑とかに囲まれて、うん、はい、過ごしましたけど、うん、今はそういうのが全て住宅に変わってしまいましたんで、うん、まあ、そこが一番の違いですかね。
そうですね、はい、なんか先ほど打ち合わせでお話を伺ったら、小学校、三島小学校当然行ってらっしゃってて、低学年から、3年4年生ぐらいまでは小学校の行事でうさぎ狩りがあった。
はい、そうですね
そうですね、はい、ってみんな多分びっくりしてると思うんですけど、はいはいはい、うさぎ狩りってどこでどんな風にするんですか。
そうですね、場所的には今の、うん、高槻市の、はいはい、羽室の辺だったんですよね、はい、あそこでうさぎ狩り、はい、山の頂上に、うん、ネットを巡らしましてね、はい、でそこで女性陣がそのネットの番をすると、
うん、待ち構えている、
はい、そうですね、うん、ほんで男の子は、うん、背中と腰に弁当を巻きつけて山の裾からですね、うん、そのウサギを追いかけて頂上を目指すんですよね。
山を登らせるわけですか。
そうですね、はい、
で、
はい、
弁当をぶら下げてってことはこれ一日がかりってこと。
そういうことです、はい、お昼の弁当は、うん、お母ちゃんに作ってもらったお弁当を本当に背中にしょって、うん、上がるわけなんですよね。はいはい、だから弁当が途中で落ちてしまって、うん、頂上上がった時の弁当がないこともよくありましたよ。
夢中になってウサギ追いかけてたら、
はい、
それで多分ね、うん、そのおむすびも、はい、畑の米国産のお米で握ったおにぎりをみんな持ってたと思うんですけど。
そういうことですね。
そういうことですか。はいはい、実際ウサギ狩りをしてて、はいはい、ウサギをこう追い込んで捕まえたみたいな思い出ありますか。
はい、そうですね、だから僕が、4年の時でしたかね、やっぱりウサギを2頭ほど、はい、耳持って吊るし上げてる、はい、光景を覚えております。
高学年の子たちが取ったぞ言
って
。
そうです、そうです。だからウサギが上がっていくとね、うん、やっぱり野生のウサギですんで、うん、すごく勢いがあるんで、うん、はい、女子の生徒たちは結構やっぱ怖がってましたよ、
ね、はいはい、ネットの向こうにいるんだけど、キャーって言いながら、
ね、上がってきたらね、
来たって、はいはい、捕まえろって下からみんな同級生が言うわけですね。それだけ自然に恵まれていて、ね、いっぱい、まあ、森、うん、山があったっていうことですよね。
ちょうどそれから今の埴輪公園、
うんうん、
はいはい、界隈やったと思います。
ああ、そうか、
はい、場所的にはね、
もうあの辺りもずっとマンションが建ったり住宅が建ったりしてますよね。で、私引っ越してきたのが大体30年近く前なんですが、はい、当時は工場が結構多い町っていう印象があったんですよ。
はい、はい、その通りですね。
東芝の工場もあったし、はいはいはい、でちょっと離れたとこは松下の工場もあったし、
う
ん、はい、
そうですね、でちょうど三島岡の横がカゴメ、
あ、
はいはい、それからたくさんトマトをね、うん、生産者の方、はい、トマトやっておられましたよね。
カゴメの工場があったんですか。
あったんです、はい、なんかトマトがたくさんあったんでカゴメの工場が来て、そこでケチャップをこしらえてました。はい、それから小学校の水というか川、水ありますよね、はいはい、あそこが真っ赤になったことしょっちゅうありましたよ。はいはいはい、ね、
いや思わずスタッフもへーって言ってるんですけど、
はいはい、カゴメが工場が来る、うん、ね、それをの運送屋さん、
うん、
カニエ運送でね、愛知県の方から運送屋が来たりとか。
あ、そうか、カゴメはあっちの会社だから、
はいはいはい、カニエ運送が来たりとかね、あそこ171号線とか、そして工場がずらっと並んでましたよね。
今も明治屋さんのねジャムの工場があったり、
はい、そうです、そうです、はい、で明治屋さんのこっち斜め前が昭和興奮紙、利権言ってたんですけど、昭和公文書の会社もあったんですよ、
はいはい
はい、でこれもねやっぱり公害の時に移転してしまうんですけどね、
うん、
はい、なんとここの株主は田中角栄さんだったんです。はい、田中角栄さんの株主の会社、昭和公文書の子会社があって、はい、やっぱ公害問題出た時一番に、うん、はい、出ていかれました。
うん、 まあそのって言いながら、
そう、いやそのもうここでこんなんやってたらいけないよ、あれで、
あんなことは許されませんって言って、
そうそう、もう
ついやってしまう世代なんですけど、これやっぱりあれですか、明神のインターできてから変わってきた感じ
ですか。そうですね、まさしくそうだと思います。明神ができた時まだあの辺田んぼでしたからね、ずっと。はいはいはい、だから皆さんね、うん、もうそんな100何キロで車走ったら、うん、上から車が追ってくるとか言って
最初できた時は
行っておられましたね。はい、本当に田んぼの真ん中を名神が、はい、
通りの感じ、はい、だ美濃原との間とかですよね、
はいはいはい、笑い話ですけどね、もう時効ですから言いますけど、うん、うちも車があったんで名神乗って、はい、京都南に行くんですけど、はい、本当に車が全然一台もなく、はい、さあ親父がお前運転するか言うて私運転ちょっとできてましたんで、
はい、
走ったことありますよ、これはもう事故ですんで、はいはいはい、本当に車にね会うことがなかった、はいはい、そんな考えられない、
な
る
ほど、はい、今のは昔話、はい、おとぎ話ということでね、はいはい、と夢の向こうの話ということで、はいはいはい、昔あのラジオの番組でも、はい、東名神ハイウェイ速報っていうのがあって、はい、要は交通情報なんですけど、はい、だ普通に交通情報って言えばいいものを、やっぱり名神ができた、東名がつながった、
はいはい、
ハイウェイもう言いませんね、高速道路もね、はい、ハイウェイ速報って言って、うん、生放送で、
はい、
今の、名神高速道路の渋滞はとか、渋滞なんかないんですけど、はい、言ってたっていう時代があったそうです、はい、それがあの毎日放送のラジオの仕事にアナウンサーとしてあったよって言って、はい、でそれを忘れたアナウンサーがいて、上司に怒られて、
はい、
お前東名神飛ばしたやろ、まあ、あの飛ばすいうのは番組飛ばすことなんですけ ど、
なるほど、
いや僕は時速100キロでは走っても東名神 は飛ばしてませんみたいなことを言ってたっていう笑い話があったんですけど、ね、すいません、ね、全然違う話で申し訳ないです。いや
本当そうですよ、
へ、
ね、お前車に対向車が1台か2台しか、うんうん、合わない、そんな当初やったですよね。
今やね、新名神もできて仙台寺のあたりでね、まあ伸びていったりするということで、であのあたりが美味しいお米が取れるところでもあって、茨城はお米が美味しいよみたいな話をね、先ほどおっしゃってました。茨城のお米って美味しいんですか。
美味しいですね、まあ堂島で米相場をかけてる時から、まあ、この辺の米が中心であったことは間違いないですね。はい、
へ、相当歴史がある話ですね、
はいはい、そうですね。それでも一番やっぱり有名なのは酒米、
酒米、お酒の
茨城でできる三島お町、はい、
はあ、
この三島お町はすごい高い値段なんですけれど、美味しいということで、
うん、
灘六号、菊正宗とか大関とか、
はい、
そこらの、
造り酒屋さん、
造り酒屋さんがわざわざここの高い三島お町を買いに、買い付けに来てました、
こちらへ、
はい、こちらへ、はい、それで、昔今の JR ですね、あれが商船言うたんですけど、で商船の時に、うん、茨城駅にその三島大町の検査場がありまして、そこで検査したお米をどんどん貨車に積み込んで、それが西宮へどんどん行ってたんですよね、はい、だから昔の本当にその灘のお酒の美味しいお米のかけ米、いわゆる 70% のかけ米を作るんですけど、そのお米は茨城のその三島町、この辺の三島町が原材料になってたんですね。
それがなかったら、はい、あの味がなかった、
そういうそういうことです、はいはい、だから灘の前線の時はここの三島町が、はい、すごい役割を果たしたわけですね。でこれがその戦争ですね、第二次世界大戦が始まって、うんうん、国がお米を全部管理するようになりましてね、
はい、
各県で、うん、要するに大阪から兵庫に米を持っていったらいかんことになったんです。大阪のお米は大阪の中で賄う、
うん、
兵庫は兵庫の中の米で賄うということで、うん、これが三島お町が、西宮へ行くことが昭和14年にやっぱりなくなってしまうんですね。
戦時体制によって、
はいはい、
お酒の原料としては使いにくくなっちゃった、は
い、そういうことでね。でもう向こうの当事さんがやっぱりすごく困るんですよね、
うん、
で困って困って探したのが今兵庫県の西脇とかあの辺の界隈の山田錦なんですよ、うん、
はい、あの有名な山田錦はそのお町が続いてたら今みたいにな ってないかもしれないという、
はいはい、そうですね。だからその頃はやっぱり温度管理ができないんで、お酒は 冬にでしか、
そうですね、
まあ、仕込めないんで
当時さんがね、
はい、で今はねやっぱ温度管理でもう年中、はい、まあ、仕込みできる状態にやっぱりねなってるんで、まあ、その辺の違いはあるんですけどね。
なるほど、
はいはい、まあ、あの一世を風靡した三島お町、うん、はい、が出会ったことは間違いないと思います。
そうか、だから戦争が始まる前までの灘の酒うまいなって言ってた味わいは、
はい
はいは
い、
茨城のお米が作ってた、
はい、三島お町なんですね、はい、ぜひ覚えて、
三島お町、
はい、
なんかお酢の
町と書く、お酢の町、ね、はい
は
い、岡山の方でできた米なんですけどね、はい、
あ、ルーツはね
ありますね、はい、ルーツはね向こうでね、はい、
やっぱ茨城のお米が美味しいっていうのは何が違うんですか。
やっぱり土地でしょうね。
土、
はい、はい、土がいいと思います。結構やっぱり粘土質 の、 あの、うん、お米に適した、
うん、
はい、あの土がありますので、うん、はい、
これ美味しいお米、そのね、
はい、
茨城の美味しいお米買おうとしたら、
はい、
まあ、もちろん畑の米国さん行ったらいいんですけど、どこ行ったらいいんですか。どこで売ってるんですか。
そうですね、茨城の米は今販売されてるのはあの農協の、はい、
あの農協で買える、
はい、とか、はあ、三山の里とかに行ったら、
うん、あ、三山の里ね、はい、
三山の里もありますね、
ありますね、
はいはい、
そうか、はい、あの最近ね地産地消なんて言われますけども、地元のものをね買いたいなとか食べたいなっていう時に、はい、やっぱどこ行ったらいいんやろうって新しく来た人たちは迷うと思うんですよね、は
い
は
い、まあ、そうか、品種的な今新しい米で絹娘いうのがあるんです、うん、
絹娘
、うん、はい、今西日本の代表的な米になってます。
え、
はい、で西、絹娘が西日本ではあのコシヒカリよりも、
え、
いわゆるその食味ランキングですね、日本穀物検定協会が毎年あの2月に食味ランキングをするんですよね、
ええ、
でそこで一番いいお米特 A、まあ、はい、魚沼コシヒカリを代表するお米なんですけど、
有名ですね、
はい、特 A ランキングってあるんですよ、
ええ、
はい、でそれ特 A をあの西日本で今一番たくさん取れてるのが絹娘、絹
娘なんだ、
はいはい、ぜひあの絹娘、
はい
はい、注目して、これはね高温に強いんですよ。
あ、なるほど、
はい、で最近やっぱりあの日の光が若干あの高温障害、
うん、
あの高温にちょっと弱いとこが出てきてますので、あの日の光を絹娘にどんどんあの変えていっております。
なるほど、
はいはい、まあ、さか品種的に西日本は今あの絹娘と、それともう一つニコマルいうお米、
ニコマ
ル、はい、ぜひ注目してください。
ニコマルと、
ニコマル、はい、
ちょっとメモってるんですよ、
はい、
絹娘
ニコマル、
これやっぱり温暖化の影響で、
そうです、
自然相手のものだからお米ってやっぱり、ね、これまでのものがちょっと変質してくるというか、食味も変わったりっていうのはあるんですか、
はい、やっぱり暑すぎますとね、はい、やっぱでんぷん質がちょっと崩れますので、やっぱ高温に強いお米いのがどんどんこれから出てきてると思います。だから今注目されてる米全部高温対策のお米なんですよね。であと低アミロースでちょっともち米に近い、
うん、
はい、低アミの米いうことと、はい、だから日本結構暑いじゃないですか、もう夏日が3分の2とかいう、
ね、うん、そうですよね、
状態になってるんで、うん、はい、高温対策をしてるお米がどんどん良くなってくると思いますけど、
はい、なんかやっぱり五つ星マイスターに聞いてみるもんだなと思いますけどいやいや、こうやってお話聞いてるとね、
はい、
さっきから打ち合わせの時から僕もうすごく食べたくてしょうがなくなってくるんですけど、あの普通にお米ご飯って言ったら炊飯器にポンと入れて、はいはい、炊いて食べるっていうだけのものだけど、こんな風に違いがあるんだよとか、
はい、
ここの土地で採れたものは美味しいよって、うん、それ探してみたら意外と近くのお米屋さん、うん、ね、畑さんとことか、うん、農協行ったら買えるかもしれんと思うと、うん、ちょっとなんか町に対する見方みたいなのも変わってきますよね。
そうなんですね、うん、それまあ、あの量がね何せ知れてますので、
あ、
まあ、はいはい、200トンぐらいしかありませんので、
うん、
はい、なかなか消費からすると、ね、
あの全部を賄うというわけには
、はい、賄うことはもう全然無理でしょうね。
あ、でも知ってたら知らない人よりは手に入りやすいということですね、はいはい、
そうですよ ね、
ね、はい、それすごい大事なことですね、
は
い
は
い、
それとね、やっぱりあとはもう、
はい、
お米の炊き方、
炊き方、
はい、
ちょっとさっき聞いたんですけど、はいはいはい、何に一番気をつけたらいいですか。
やっぱあの浸石時間ですね。
浸石というのは、
はい、水につけてる、
は
い、はい、はい、あの白米で、
はい、
浸石するじゃないですか、
うん、
で白米いうのはあの水につけて、時間的に1時間
1時間
水を吸い続けてるんです。で1時間するとピタッと止まりますんで、
はい、
美味しくご飯を炊こうと思うとその水につけてる時間、うん、ベストタイムは2時間なんですね。
2時間つけておくと、はいはいはい、まあ1時間経ってからも少しずつ
こう、そうですね、慣らしの1時間ですね、1時間で、水の温度はやっぱり低い方がいいですね。5度の水でやるのがベストタイム。
5度、
はい、5度の水の温度で2時間つける、うん、これが一番お米を美味しく炊く方法です。
じゃあもう冷蔵庫に入れとくってことですね。
そうですね、一番いいですね。余裕があったら、
余裕があったらね、
はいはい、その時は必ずもうラップかけてくださいね。冷蔵庫の匂いが入ると大変ですから。
あ、はいはい、なんかもう想像、
お米吸いますから匂いをね。
そうか、はいはい、生きてるんですね、お米が。
生きてますね、はい、
洗った後、はい、つけといても生きてるから、はい、どんどんどんどん、はい、それこそ植物として生きようとしてて、はい、で一番美味しくなったところで炊くと、
はい、
はあ、はい、ちょっとやってみようかな、はい、時間ある日に、
はい、違いは出ると思いますんで、
ね、
もうあの冷やご飯になった時の違い、はい、
じゃあお弁当とかにしたら全然違ってくる。
はい、弁当にしたら一番よく分かると思います。
あの春からお弁当作りね、はい、中学とか高校とかで必要な学校もあるじゃないですか、はい、お母さんたち時間があったら、でもパートとかあるとなかなか大変やけど、
はい、テーマですから ね、はい、またその辺の、知恵は私授けますので、はい、ぜひ
ちょっと学校回ってください。本当に、はいはいはい、ドーマンさん、
ま、
お忙しいと思いますけど、はいはい、さあそのドーマンさんですけども、三島岡に、まあ、お住まいになって長年ねずっと来られてて、町の変遷も見てこられた。でなんかあのこんなエピソードがあるよっていうお話を伺ってびっくりしたんですけど、三島岡にあるお地蔵さんがなんかできた経緯というのが、はい、僕はもっと昔から歴史のあるものかと思ってたんですけど、そうでもないと。
ないですね、はい、
うん、ちょっと教えてください、
はい、あのお地蔵さんあるんです。あのちょうど三島岡の集会場の、北側なんですけれど、そこのお地蔵さんはできたのは昭和、27年か8年ぐらいだと思います。というのは、はい、あのあそこにあの三島岡に大阪府営住宅が310軒、平屋住宅が、建ちました。
その当時に
建った、はい、そうですね、うん、でその経緯いうのが、うん、まあ、あの大阪大空襲で、大阪市内が、焼け野原状態になったんで、はい、またあの住むとこが、ね、足らないということで、うん、はい、ちょうど大阪府知事赤間文蔵さんの時代なんですけど、その時にあの三島岡に310軒の、住宅を平屋で建てるわけなんですね。でその時に当然あの若い世代の方がたくさん来られる、まあ、我々の親の世代の方が多かったと思うん で、うん、 そ、 うでね、うん、あのそこに住まわれた、うん、子供の数がうんと多いんですよね、うん、それから僕の学年の時もちょうど、一学年でも50人以上50人か60人いてたと思うんです、うん、はい、それからそれかける、まあ、6年生までやったらまあ300で、それにまあ中学生から幼児までいてるんで、子供がすごい数多かったんですよね、はい、でそこで、まあ、あの親たちは、まあ、子供がこんなにたくさんいるんで、うん、子供がすくすく、はい、成長するように言うて、まあ、子供の神さんいうことで、お地蔵さんをみんなで建てようないかいうことで、はい、あそこにお地蔵さんが祀られたわけなんですね。当然その子供のために
見守っていると、
はい、そういうことですね、はい、お地蔵さん、はい、
当時はだからまだそこは府営住宅が建つぐらいの土地があったってこと
ですか。そうですね、ちょうどね公園になってたんですよね、うん、土地がありまして、はい、でその集会場ができたのもやっぱり皆さんが集まるとこがいるやないかいうことで、皆さんで寄付を集めまして、で大阪府の方にちょっと交渉行きまして土地をお借りして、でそこに皆さんの、常在院か、まあ、基金で、もうその時、まあ、三島岡の公民館を言ってたんですけどね、
ええ、
公民館を建てよういうことで公民館を建てたんです、
はあ、
であの公民館を自治会で、うん、管理した、うん、だから公民館 の、 その自治会の会長、副会長、初期会計以外に、うん、公民館長いう役職もあって、う
ん、なるほど、
はい、でその公民館長のとこにその鍵が預けられて、うん、運営してたんですね、はいはい、
もう本当に手作りで、はい、住民が一からこう作っていった公民館であり、お地蔵さんもそうだったという、そんな歴史もあるんです。でも伺った昭和26年生まれ、
はい、そうです、
ね、1月でしたっけ、
はい、1月、
はい、ですよね、はい、で当時の話をこれだけよく知ってるというのは、
はいはい、
赤ちゃんで記憶があるわけじゃないから、はい、どなたかから聞いてきた、
はい、そうですね、はい、そうですね、親から聞いてくる、
はい、
でその地蔵さんを祀るために地蔵盆を 毎年8月24日にやってる。で、我々子供ですから、その地蔵さんのところから提灯をずわーっとぶら下げて、お地蔵さんを祭りながら地蔵盆してるわけですよね、
はい、お菓子ももらえたり。
そうそうそうそう、お
菓子ね、楽しみですよね、はい、子供にとったらね、はい
はいはい、とかね。ほんであと相撲大会もやってたんですよ。
え、そこでですか。
はい、はい、そう、あ、ちょうど公民館の前に土俵を作ってね、はい、
へ、
僕は小学校4年ぐらいの時に、僕もあのふんどし役の嫌がら逃げ回ってたんですけどね、小学校の時やっぱりあの相撲大会、はい、やっぱりまあ変やけど、まあ相撲ですか、やっぱり法の相撲になるんかな、
お地蔵さんの前でね、お地蔵さんへの子供相撲で法の相撲ですね、
そういうのをやってましたね。
力自慢がいたりするんでしょうね。ハトンさんも、ハトンさんじゃない、ドーマさんもさあ、いかんか言われて、
そう、もうね、親に尻叩かれてね、もう弱いのにね、
いやいや、
もう投げ飛ばされて泣いて帰りました。
ちょうどだから年代的に言うと、うん、小学校入った頃に高学年の先輩たちが団塊の世代になるでしょ。
あ、そうですね、
ものすごい人数ですよね、はい、多分、はい、小学校も、
はい、
だ、先輩たちいろいろおって、うん、みたいな、
はい、もう一緒にね。
校舎とかどんな感じでした？
校舎はね、
あったんですか？足りてました？
ね、講堂がありましてね、
ええ、
はい、これはまああの三島小学校の100年史なんかに載ってるんですけど、うん、なんか京都の方からその講堂を移してきた
建物？
建物、大きな講堂が真ん中にあって、うん、はい。
なんでそんなことができるんですか、そんな力が、
ね、あったんだよね。
あったんです、
はい、またあの100年史読んでください。
あ、はい、ました、はい、
かなり大きな行動があって、で、あの各地域で、うん、あの子ども同士がこう集まるのをやってたじゃないですか、うん、あの地域ごとに。で、三島ほかはね、やっぱり教室ではできないんですよ、子どもが多いから。
だ、
はい、から我々三島ほか必ず行動に集められて、行動でその三島ほかの連絡もして、他のあのまあ、大田とか、はい、総司とか、はい、西ヶ原は教室に集まるんですけど、三島岡だけは人数多いから、うん、その行動の中であ のやった、
それは300世帯で、ね、はい、急にできちゃってるから、で、子どもたちもいっぱいそこにいるわけですから、
一つの教室で収まらないんで、我々は必ず行動に集められて、はい、さかあの休み前ね、春休み夏休み前はそこで先生にいろいろ注意されるわけですよね、
うん、
ね。だからちょうどそのお地蔵さんの前は本当に子供にとっては野球はできる、ちょうどスペースあったし、草野球ができる、でラジオ体操もそこでやる、
そうか、
はい、
夏休みね、
はい、だから僕ら大きな時にはもうね、すごく縁のあった場所でね、はい、でちょうど横お地蔵さんの裏側に池があって、うん、太田の池で、はい、
池があったんですか、
池が、ね、大きな池があったですね、太田池でね、太田の村の太田池って感じでね、はいはいはい、でここにたくさん船とかいて、よう釣りとかね、はい、みんな行ってましたよ。
いや、もう船釣りからうさぎ狩りから、
はい、
もうね、はい、相撲から、子供にとっては天国みたいな当時の ね、 ね、
行事がね、
うん、
はい、ね、
本当
ね、川もね、龍泉峡なんかすごくいいとこあったからね、
龍泉峡、
龍泉峡、それから今のちょうど車造りの前ですね、
だから愛川を遡っていくわけですね、
そうそうそうそう、だから高槻は今雪橋有名じゃないですか、
はいはい、
で茨城は龍泉峡やった
んです。どんな時間やったんですか。
龍ですね、龍王山の、まあ、龍ですね、
はいはいはい、流れるじゃなくて、はい、立つ、あの、はいはい、龍の方ね、
で、が仙は人弁の仙人の仙、はい、ほんで山に挟むですね、龍泉峡で、
うわ、仙人出てきそうですね、
はい、旅館もあったんですよ。
え、
旅館もあったんです、昔龍泉峡には。
へ、
はい、子供会で必ずその龍泉峡行ってね、うん、泳いでました、
川でね、
はい、子供会でね。
じゃあドーマンさん、子供の頃泳ぐって言ったら川ですか。
川ですね、
は
い、だから僕ら唯一まだ愛川で授業を受けた最後の
水泳の授業、
はい、水泳授業、愛川 の、 あの今の西ヶ原の橋の下で、うん、
はい、
あの水泳しました、4年生の時。
へ、
はい、で臨海学校も、うん、臨海学校はあの若さまで行ってました、若狭高浜へね。
すごいですね、
はい、ふんどしですよ、臨海学校ふんどしですよ。
赤ふんですか。
赤ふんやないです、普通のふんどしなんで、なんで臨海学校ね、小学校でふんどしは分からないけど、臨海学校もふんどしちゃったんですよ。なんやろうね、あれ三島ってほんまに不思議なとこですよね
なんかちょっと恨みがこもってるような、
こもってます、こもってます、うん、それもその川で泳いだ時は普通に水泳パンツで泳いでたと思う。
臨海学校はあれ、
うん、あれ臨海学校行く
ときにサメよけじゃないんですか、
はい、
サメよけでふんどし
するんですかね。
僕
臨海学校若狭にわざわざ行くのに、若狭行ってんのに、あのその時まだ黒ふんなんですよ
黒ふんだったんですか。
黒ふんですけど、若狭の時はね、で小学校でやったふんどしはあれもう学校指定の白いふんどし、うん、
あ、
はい、 若さそので行っておいで臨海学会でふんどしやってたの僕らだけやったん違うかな。なんやろねあれ。僕はせやから岸田先生って水泳のすごく熱心な先生がいたはったから、うんはい、あの人が初めかなと思うんけど、うん、僕せが4年の時にその臨海学校行ってるから、うん、岸田先生ではないですわ。だからふんどしは多分これは今の自民党のあれに似てるけど誰が言い出したんやろな。
なるほど記憶にございませんみたいな感じで、は
い、いや本当不思議ですよ。
ドーマンさんでも知らないことがあるんですね。
あります、
はい、ちょっとあのふんどしなぜあの臨海学校ふんどしで泳がされたかが分かる方がいらっしゃったら、
ね、
ぜひラジオの方まで
いやいやこれ結構
教えていただければと思います。
はい、あのさっきの木村さんもえらこだわってはりましたんで
さあ、はい、ドーマンさん、はい、あの人権擁護委員もね、はい、長年してらっしゃっていて、はい、急にまた話が変わるんですけど、はい、もう15年ぐらい人権擁護委員として活動してらっしゃる、はいはいはい、具体的にはどういうことをされてるんでしょうか。
そうですね、今我々がやってるのは大阪法務局、
うん、
大阪法務局行きまして、あの人権相談を受けてます、
はい
はい、みんなの人権、うん、でから、女性の人権、
なるほど、
で子どもの人権、で電話はこの3つに分かれて、はい、人権擁護委員であの電話かかってくるので相談に
担当が分かれる感じ
ですか。そうですね、この時は人権擁護委員が必ず3名おりますので、はい、でその中で、子どもでみんなのでから女性で3人分かれて電話で相談を受けます、
はい、15年ぐらい前 の、はい、その相談の内容って、はいはい、どんな感じのものが多かった
ですか。そうですね、だからやり始め、まあ、あの結構社会人の方ですね、まあ、あのこう自分らの職場の人権、まあ、僕は結構あの子供よりあのみんなの人権か全体の人権の、
はい、
あの当番が多かったので、
なるほどなるほど、
はいはい、ちょっとその時はやっぱりその職場で
労働問題とか、
はいはいねうんはい、
職場のいじめであるとか、
はい、そうですね、ちょっとこう話聞いていただけませんかいうことでね、はい、職場でこういうことがあるのは結構多かったですよね。
そうですか、
はいはい、
でまあ15年ずいぶん日本の社会も変化してきてるし、はいはい、そのそれこそ会社の形というか雇われ方も変わってきてますよね。
そうですね、はい、
であの相談内容とかも変わってくると思うんですが、そうですね、世代的にはどうですか、は
い、そうですね、世代的には世代的にはあまり変わらないんですけれど、うん、やはり今どこの会社もその人権相談を受ける、うん、要するに人権に関わっている、パーというか、うん、そういうあの専門部署がどこ持っておられるんで、うん、
窓口が出、ね、でき始めましたね、
はい、
したね、
はい、だからやりだした時はそういうのがあんまりまだ、
ね、
はいはい、なかったんで、はい、いろんなとこにこうつなぎとかやってたんですけど、今はやっぱり結構会社の中でもそういうのは充実してますんで、うん、まずまあそちらに相談されたらどうですかいうことから始まって、うん、でまあそこに相談したんですわいうことになると、うん、まあ、こちらの方からまあ労働基準局とかそういうところにこうつなぎながらやっていくと、うん、でまあ本当にあのこれは人権侵害やないうあのちょっと重たい事案ですよね、うん
はい、
こういうの時になった時はやっぱりちょっと専門家を入れながら、うんはい、あの対処するんですけど、まあ大体お話を聞いてたらまああのはいここにまあもっぺん相談してみますということで、結構お話聞いて納得されることはやっぱり、はい、あの多いですよ ね、
ね、うん、まあ、最初の相談みたいなことであると、うんはい、アドバイスをいただいて、じゃあ自分で動いてみようかってできる方もいらっしゃるし、なんかご自分の中にある程度の答えはあるけどこれでええのかなみたいな相談もあったりはしますかね。最近子どものいじめであるとかね、
はいはい、
ちょっとその女性特有の生きづらさみたいなものもあって、うんはいはい、そういう部分 の、 そのこう注目されるニュースになったりすることも多いと思うんですけど、相談事項としては感じることはありますか。
そうですね、あの女性の方からやっぱりその職場で、
うん
はい、ちょっとこう居づらい、
はい
はい、いう相談はやっぱ多いですよ、はいはい、やっぱりちょっとこうどういうかやっぱり女性、うん、まあ女性だからいうことないけど、うん、やっぱりちょっと男性の中に、うん、女性の割合がやっぱりちょっとまだ少ないかなという感じはしますよね、はい
うん、
男性がやっぱ多いでどうしても女性がちょっとやっぱりその立場的に、
うん
うん、ちょっと自分で立つ位置が難しいという、うん、 そういう相談結構多いですよ ね、
ね、
うん、それは今でもあると思います。
そうかそうか、
はいはい
はい、あとなんかあの電話でね相談受けたり、はい、対面でっていうのも多分あると思うんですが、最近 LINE の相談っていうのが、
はい、はい、やってますね。大阪法務局で一応 LINE 相談を受けてるんですけど、今あの法務局の中では LINE 相談やってるのはあのあの関西で大阪だけなんで、一応 LINE 相談が、まあ、あの兵庫であったり京都であったり、はい、和歌山市が全部から入ってくるんで、
そうか、
はい、LINE 相談始めた時はやっぱりすごい LINE の数が入ってきてました。はい、やっぱ学生さん特に中高生が多かったように思います、うん、
それはだから周囲には相談できないことも、はい、自分のスマホから、はい、こう LINE で、はいはい、こんな困ったことがあるって来るわけですか、はいはい
はい、そうですね。
これ対面とか電話だったらね、はいはい、直接声聞いて、はい、あの相手のこう間合いとか感じながらそうあの答え出せると思うんですけど、はいはい、LINE で答えるってどうするんですか？
そうですね、まあ、やっぱり難しいのはその電話でしたらねこう聞きながらすぐに答え出せるんですけど、うん、まあ、一応 LINE で相談される、まあ、長文で来ることもあるんで、それを全部読んでやっぱ迅速にやるいうことがすごい大事なんですよね、うん、向こうもやっぱ電話 の、 その LINE 電話スマホで向こうにいてるわけですから、うん、やっぱ返事が早く欲しいことで、うん、まあ、さか相談しながら少しでもちょっと早くこう返事しながら、うん、あの何を、まあ、一番悩んでおられるかというところを探しながら、まあ、必ずあのカウンセラーの先生も一人ついてくださってるので、なるほど、はい、だから LINE の方は職員一人に対して人権要員5人2人、はい、でカウンセラーの先生が一人入っておられて、うん、だいたい4人で相談しながらあの答えを導いていくんですけどね、はいはい、
だから LINE で相談した人はイメージとしたら僕が相談者であれば、はい、誰かがそれを見て一人で返してくれるのかなって僕だったら思うと思うんですよ、
はいはいはい、
でも自分の悩みを4人の人が悩みながら答えを見つけようとして返してくれている、
はい、もしかしたらやっぱりその4人で相談して、うん、あこういうのが一番いいよね言いながら答えを出していきますので、
は
い、
なんかでもそのこう考えてくれている絵が浮かんだらそれだけでもちょっと救われるような気しますけどね、
はい、
あの相談する立場からすると誰も分かってくれないとか、うん、あの受け止めてくれないっていう状況の中で、どうしたらいいかなと、うん、どういうきっとその言葉で書いたら相手に届くかなって、うん、はい、その辺もきっとものすごく悩まれるんじゃないですか。
そうか、そうはやっぱりその辺もいろいろ考えながら、うん、はい、まあ、どれがどの、うん、解決方が一番いいかないうのね、うんうん、相談して導いていく、結構それもそのやり取りしてる間に、
ええ、
はい、相談者の方がすごくやっぱ落ち着いてくることがありましたね、はい、反対にいやそうですけどまたあのよく考えて自分でまた行動やりますとか、うんうん、今日も友達とそういうあの ちょっと喧嘩したんやったら、うんうん、あの謝りに行ったり、うんうん、したらどう言ったら、うん、そしたらもうちょっとあの明日になったら時間が空くんでそれのが落ち着くと思うんでそうしますとかね、はい、そういう
答えをちょっと冷静になれるのかな、はい、
答えをね返してくれる方も子もいてるんで、うん、はい、
なんかそのボールをね、
はい、
壁に投げて、はいはい、帰ってきたボールを受け止めるみたいな、
はい、
自分の心をなんか鏡に映してそれをなんか自分で見て落ち着くみたいな、
はい、そうですよね、う
ん、
はい、
そんな役割がこの人権応援さんの相談の中にはあるのかなっていうふうに今感じました。ちょっとあの大阪府の方でこんな動きがあるっていう話を、はい、ご紹介しようと思うんですけど、はい、大阪府インターネット誹謗中傷トラブル相談窓口ネットハーモニーというのが最近できたということです、
はい、
インターネット上の誹謗中傷とかね最近あの特に若い世代小学生中学生でもすごく多いっていうふうに聞きますけれども、まあ、ネットにまつわるトラブルに関する相談窓口ができましたよと、インターネット上で人権侵害された差別と思われる表現があるよとか、誹謗中傷書き込まれてしまった、でもどこに相談していいかわからないと、こういう時にはちゃんと窓口作りましたよっていうことなんですね。 で、当然これもね LINE 相談の QR コードもあるんです。で一応相談窓口ラジオですので電話番号をね申し上げたいと思います。月曜日から土曜日午後4時から夜の10時まで、日曜日第2日曜日は午後1時から6時までと、まあ、日中土曜日も含めてちょうどなんかお仕事とかね学校行かれている間の時間じゃない午後4時から夜の10時まで、窓口が開きます。電話番号を申し上げます。06-6760-4013 ネットハーモニー大阪府のインターネット誹謗中傷トラブル相談窓口の電話番号です。06-6760-4013午後4時から夜の10時まで、第2日曜日だけは午後1時から6時まで相談を受け付けています。でまた LINE で相談もできるということで、今私手元にチラシがありまして、そこには QR コードが載っております。このチラシは総持寺命愛夢センターの、チラシポストのところにもあるということなので、まあお近くの方はフラッとね、来られて、こんなあるよとか悩んでる人がいたらそれをちょっとね渡してあげるみたいなことをしていただけるとありがたいなと思います。やっぱり LINE 相談あるんですね。
多いですね、はいはい、まあ、簡単ですからね、
はい
はい、この LINE のこの QR コードをねスマホで読んだらすぐにあの窓あの入口入りますから、
はい
はい、そこを書いたら向こう行きますんで ね、
はい。ネットに関する悩みとかもありますか？人権擁護さんのところに届くようなものって
多いですよ。
あ、はい、なんかこんなことを言われてるからちょっと困ってるみたいな、
うんうん、そうなんです、ね、結構今本局の方のこの LINE 相談あの一般の方やっぱ増えてきてますね、うん、
はい、
はい、昔電話で来られた方が、うん、はい、このスマホで
そうですね、
はいはい、
その方がちょっとこう心のハードルが低いから乗り越えて相談しやすいかもしれないですね、うんうんうんうん、はい。今日はあのゲストに堂満正義さんをお迎えしてですね、もちろん今人権擁護のお話を聞きましたけど、お米の話もありました。
ありがとうございます。
地域の歴史の話もありました。もっともっと実はネタが豊富で、多分あのシリーズ堂満さんっていうラジオができそうなんですけれども、とりあえず今日はこの辺りで、
はい、はい
はい、ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。失礼いたしました、はい。
中高生から39歳までの生きづらさを抱える若者の居場所、ユースプラザイーストちょい。不登校、ニート、引きこもりなど、ちょっとしんどいな、うまくいかないな、どうしたらいいんだろうといった悩みの相談ができます。火曜日から土曜日午前9時から午後9時まで、総持寺命愛夢センター別館で行っています。ご相談には予約が必要です。ご予約お問い合わせは電話 072-628-6993 まで。不登校・引きこもりの子を持つ保護者やご家族の優しい語り場、ちょいカフェ。一人で悩みを抱え込んだりしんどい思いをしていませんか？ユースプラザイーストちょいでは、保護者・ご家族の方に気軽にご参加いただける家族会、ちょいカフェを開催しています。毎月第1金曜日午前10時から12時まで、総持寺カフェみかん屋でやっています。申し込みは不要です。ちょっと覗きに来てください。お問い合わせはユースプラザイーストちょい、072-628-6993まで。総持寺川柳道場。さあ皆さんからいただきました川柳ご紹介をいたします。今日はまあ人権擁護委員のね堂満さんゲストにお迎えしていろいろお話を伺いましたが、中学生からの人権、川柳的な、投稿もたくさんいただいておりますのでご紹介していきましょう。三島中学校の2年生春からは3年に上がるという方ですね。勇気出し行ってみよう、ここどうぞ。席を譲るってことですかね。 勇気だし行ってみよう、ここどうぞ、ね、スマホを見たりなんか音楽もう耳にイヤホン入って音聞こえないよみたいな感じで、お年寄り来てても気づかないみたいな子も多いんですけどね、こんな風に一言声かけてありがとうみたいな会話がされたらそれだけでなんか、電車の中も幸せな雰囲気になるなと思います。1年生です。一言でその子の未来変わるんだ、一言でその子の未来変わるんだ、ね、いい方向に変えていける一言が言えたらいいなと思いますね。同じく1年生です。この気持ち誰かに相談してみてよ、この気持ち誰かに相談してみてよ、ね、周りの友達とか先生とかそうじゃなくてもなんかきっと相談できる窓口があったりしますからね、まあ、そういうその情報もね、まあ、ラジオだけじゃなくて、いろんな活動の中で伝えていければいいなと思いますね。最後です、所属なしお名前なし読み人知らずなんですけど、みんなでさ優しい世界作ろうよ、みんなでさ優しい世界作ろうよ、こんな気持ちで一人一人がいたらね、きっと誰もが生きやすい社会になるかなという気はしますね。今日は三島中学校の皆さんからの川柳ご紹介をいたしました。以上総持寺川柳道場でした。ということでそろそろお別れのお時間でございます。ピクシーダスト総持寺局、今回の放送いかがでしたでしょうか。どうも正義さん、ネタはまだまだいっぱいありますよ。打ち合わせもっと長くお話聞けて楽しかったんです。ぜひあのお米バージョンとね歴史バージョンとねまた聞いてみたいなと思います。それではピクシーダスト総持寺局、今日はこの辺でお別れです。この番組は茨城市人権三島地域協議会の提供でお送りしました。